それではヨハネによる福音書の10章の今日は7節から共に見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の10章の7節から見ていきますが、続けて私は何々ですというイエス様のいわば自己紹介のところを見ております。ヨハネの福音書の中に7つばかりあるんですが、そういうのを見てます。イエス様はよくこのご自分のことについて絵を持って語ってくださいますね。今日もそういう箇所ですが、前回はこの盲人の目を癒すことによってご自分が世の光ですという話でしたが、今日はこの私は良い羊飼いですというこういう話です。どうでしょうかね、皆さんは近くで羊を飼っている様子を見たりしますか？私の子供の頃は札幌でしたが、札幌の住んでいるところのすぐ近くに羊ヶ丘展望台といって農業試験場ですが、羊を飼ってましたね。今もそれは農業よりも観光としてねあるんだと思いますけども、でもそういう様子を見ました。しかし日本ではあまり羊をね飼うということは少し少ないと思いますし、私たちは普段ねそういう様子を見ないかなと思いますが、しかしこのイスラエルの地方ではよくありましたし、旧約聖書の中でもよくその話があったり、ダビデが詩編の23編でそんな話をしたり、よくその羊がこのイスラエル人を描くものとして、私たちいわば罪人を描くものとして用いられましたね。そして羊飼いというのは羊を飼うものですが、それは良い預言者やそういうふうに使われますが、ここでは、このイエス様がご自分が良い羊飼いですというこんなふうに自己紹介しておりますね。さあ7節からちょっと読んでみますが、198ページヨハネの福音書10章の7節からです。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。こういう箇所ですね。さあこの箇所では私は良い牧者ですとイエス様が自ら紹介しております。この良い牧者はじゃあどういうものかといいますと、まずはこの今読んだ中では羊を養うというねことを見ていきます。羊を養うということですね。結局この7節からのイエス様の話に先立って、イエス様が1節から6節までのお話をしたんですが、それが通じないので、補足として7節が続くんですね。ちょっと1節から6節までちょっと見ますと、このようにありますね。10章1節、誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところから乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。 彼は自分の羊のその名で呼んで連れ出します。彼はごめんなさい、彼は自分の羊を、そうですね、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし、他の人は決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことか分からなかった。まあ、そこでイエスはまた言われたというさっき読んだ箇所ですね。まあ、結局最初にイエス様はこの例え話の中では、いずれもですね、羊は私たちですね、そしてそこでは強盗、盗人と羊飼いの話があるんですね。まあ、良い羊飼いは羊を養ってくださるんですが、まずはこの盗人と羊飼いの違い、それぞれの、まあ、目的、何を目指しているかという、こう話をしますね。で、結局その羊飼いと強盗、盗人の違いというのは大きいですが、まあ、盗人はもちろん悪魔のことを指してますね。盗人は結局その羊のことを思っているのではなくて、羊のため、羊に害をね、加えようとしますが、その比較しますと、羊飼いはというと、その羊を可愛がり、その必要を満たし、またあるいはその命まで羊飼い、羊のために捧げるという、こういう話ですね。悪魔は嘘つきですね。このヨハネの8章の44節にこのようにあります。イエス様が話されましたが、194ページですね、8章44節、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がなかったからです。彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また、偽りの父であるからです。このようにこの悪魔は偽り者であり、まあ、悪魔はね、私たちにささやきます。私についていけば幸せになったり、人生豊かになったり、お金儲けしたりとかね、いろんなこうようにささやきますが、偽り者です。で、その狙いは私たちに豊かな命を得させるためではなく、私たちを滅ぼすためですね。それが狙いです。まあ、強盗もそうですね。羊を可愛がるのではなくて、それをどっか売りさばいたり食べたり、まあ、羊のことを持っていないんですね。で、しかしそのイエス様はというと、それと比較して私たちに命を得させようとしますし、まあ、さっきも読んだようにこの10節でしょうか、私が来たのは10節後半ですね。10節の最初では、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。あるんですね。豊かに持つため。この豊かな命を与えようとしているんですね。まあ、このように大きな違いがありますね。9節も見ますと、羊飼いはどうするかというと、まあ、盗人と違って私たちを養うんですが、9節では、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし、牧草を見つけます。このように言ってますね。 まあ、この羊の必要を備えてくださるんですね。まあ、羊は私たちと似てますが、それはいろんな必要がありますね。で、ここでイエス様がその2つを語ってますが、1つは安らか、安らぎ、まあ、休むということですね。そしてもう1つはこの食べることですね。牧草、食べることです。牧草にを見つけますとこうありますね。まあ、この箇所では9節では私は門ですとありますね。まあ、人によってはここを別に紹介することもあります。それもいいと思いますが、まあ、ただ当時の習慣を考えると、門というのは、まあ、あの入り口ですね、囲いの入り口で、こうイエス様がこう羊飼いですと言ってますが、囲いの入り口に羊が迷い出ないように、あるいは狼が入ってこないようにどうするかというと、そこで羊飼いは寝るんですね。その門の入り口にそこに寝転がって寝るわけですね。そして何か出たり入ったりすると、まあ、それで起こされますから、ですからそのような意味ではイエス様は、まあ、自分はこの門ですということですが、囲いに入るにはイエス様以外にないんですね。確かにそうなんですね。で、結局そのように羊が番をしているから、羊飼いが番をしているから、ゆっくり休めます。羊っていうのは結構弱いものですからね、そしてまた臆病ですから落ち着かないんですね。すぐ怖くなったりしますが、羊飼いがそのように守っているので安らかに休めるんですが、まあ、それが私たち信者のことを指してますね。私たちがイエス様と共にいると、イエス様が共にいるとすると、私たちも安らぎが与えられます。休めるんですね。本当に私たちを守ってくださいます。そして夜はそうですが、昼間というと、まあ、昼間も守ってくださいますが、昼間は牧草を探しに行くんですね。一緒にこう探しに行きますね。そしてイエス様がそこに導いてくださるんです。まあ、ここにあるように、イエス様は良い牧者であり、そして10節後半には羊が命を得、またそれを豊かに持つためですとありますね。だから、まあ、私たちに命を与えますが、単に生かしてくださるのではなくて、それを豊かな命を与えてくださるんですね。イエス様を羊飼いとし、そしてイエス様についていけば、まあ、私たちクリスチャンには主は豊かな命を得させてくださるんですね。さあ、そして続けてみますと、この11節からこのようにありますね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。わかりますね。まあ、良い牧者ですと言いますが、良い牧者は、良い羊飼いは羊を養うだけではなく、それを守るんですね。まあ、さっきもこの夜はそういうふうに守るという見ましたけれども、昼間もそうですね。で、この羊を命がけに守るということですね。まあ、ここでは雇い人というもう一つの登場するんですね。さっきは盗人、盗人とは違うんだけど雇い人ですね。良い羊と羊飼いとは違います。雇い人は雇われてますから、単にお仕事です。なので、この羊のことは、もし狼がやってくると命がけに守ろうとしない。まあ、仕事ですからね。ただ賃金をいただいているだけですから、命をこうかけて守るようなことはしないんです。まあ、この箇所ではイエス様はこの雇い人というのをパリサイ人やユダヤ人の指導者たちを指して、まあ、言ってるんです。まあ、本来ならばこのパリサイ人、ユダヤ人の指導者たちは 牧者として、すなわち神の民を正しく導くはずなんですが、そうしてないんですね。でそのことをイエス様が責めてますが、その反面自分は良い羊飼いですね。まあ今日もしそれを当てはめるとしたらば、いろいろ言えるかもしれませんが、まあ中には残念ながら教会を牧会するものもそういうものもあるかもしれませんね。すなわち悪い牧者という、まあ、雇い人というか仕事でしかないというか、でも安さもは違いますね。狼がこう襲ってきても安さも逃げません。いや、その命を懸けて羊を守ってくださいますし、その羊に命を与え、それを豊かに与えようとしておりますね。で結局なぜそうかというと、その羊を愛してるから守るんですね。まあ、13節にこうありますね。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。だから、まあ、羊飼い、良い羊飼いは羊のことを心にかけてるんですね。イエス様はそうなんです。羊を愛してるからその守るわけですね。でまあ、この箇所の中でイエス様が次々とその自分の愛するゆえのこう話をしますが、ちょっとその先を見ていきますと、そうですね、まあ、15節からですね、あ、14節からですかね。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っている同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲い、まあ、そこまでいいかな、まあ、この命を捨てますとありますね。で結局、愛してるからそうなんですね。でまあ、ちょっとあの17節8節もその命を捨てることについて書いてますから、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰でも私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。それにはこの命、この命令を私の父が受けたのですとこうありますが、まあ、もちろんイエス様はここで命を捨てることについて言っているのは十字架の話ですね。十字架でイエス様が死なれますが、その命を捨てるのはこの私たち羊に命を得させるため、それも豊かに得させるために命を捨ててくださるんですが、それはイエス様、それは神様のご計画であり、イエス様が自らその計画に従っているんですね。進んで従っています。でしかも、この命が奪われるのではなく、自らそれを捧げると言ってますし、それだけではなくてその命をまた取り戻すという、この自分の、この復活について話してるんですね。で、その全てが私たちに命を与えるため、豊かに与えるためにイエス様がそうしてくださるんです。だから私たちがこのイエス様を救い主として信じると、このように豊かな命が与えられます。11節ですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。10節ですね。羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。イエス様がそのように命を捨てて私たちに豊かな命を得させます。でこの箇所の中では、イエス様がこの羊を愛しているから守ってくださる、命がけに守ってくださるとありますが、この羊を、知っているということもここに強調されますね。14節15節ではさっきも読んだんですが、私は良い牧者です。私は私のものを知ってます。すなわち私は自分の羊を知ってます。また私のものも私を知ってます。 まあ、お互いに知ってる、羊が羊飼いを知ってる、良い羊飼いは羊を知ってる、それは父が私を知っておられ、私が父を知っておられると同様です、とこうありますね。まあ、このように良い羊飼いは羊を知っているということです。まあ、このことはイエス様がもともとの例えの中にも触れましたよね。10章の3節4節にもそんなことが記されてましたね。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についてきますと。もともとそんな話だったんですね。この羊を知っているということです。まあ、もちろんイエス様が私たち人間のことは一般的によく知ってますよね。それは私たちを創造されたから当然そうですよ。私たちが何が必要であるか分かるんですが、まあ、しかしながらここはもっと個人的な話です。気づきましたか？この4節では、3節ですかね、3節ですね。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します、まあ、私は羊の群れを見てもちょっと正直言って見分けられづらいと思いますね。まあ、僕はそういう仕事したことないからね。普段からその付き合っていればそれぞれに名前もつけて、そして見分けられるかもしれませんね。で、まあ、しかしこの話はそうなんですね。で、まあ、羊飼いの話を聞くとそういうようですね。まあ、少なくともイエス様はそうなんです。私たち一人一人の名前を知っておられます。名前を知ってるっていうのは名簿があって、あの子この子っていう呼び方だけじゃなくて、それは私たちのことを詳しく分かるわけですね。私たちの悩みや問題や、まあ、性格やいろんなことを詳しく知っておられます。で、それだけじゃないんですね。聖書の中でこの知ってるという表現はただ単に学問として勉強して取得してこうテスト合格できるという話ではなくて、この15節にもありましたよね。それは父が私を知っておられ、私が父を知っていると同様です、とありますね。まあ、イエス様が神様、父なる神様のことを詳しく知ってこうテスト合格できるというような話じゃないですよ。そうではなくて、それほど親しいということなんです。この知ってるというのは密接なつながりがある、愛に満ちたこうつながりがあって、こう関係を持ってる、まあ、こういう知ったり 知られたり、愛したり愛したり愛されたり、こういうこうつながりを持ってるというね、そういうことなんです。まあ、いわば家族ですよね。で、その私たち羊をそのように知ってるという話です。どんなふうに知ってるかというと、イエス様が父なる神様を知ってると同じように知ってる。すなわち、それほど私たちとの関係を密接に持とうとしてるんです。それは すごい話ですよね。この密接な関係をイエス様が羊と共に、羊飼いが羊と共に持とうとするんです。まあ、それを考えても、羊飼いと羊とでは、立場の差がありますよね。まあ、それ以上にイエス様と私たちの差があるんですが、そのような私たちをそのように知って親しく愛し、そして私たちをと共に交わるんですね。まあ、ですからこのイエス様がこの良い羊飼いであり、この羊に命を 得させ、また豊かに持つためですとあるように、この豊かな命の秘訣というのは、こういうイエス様とのつながりなんですよ。すなわち愛に満ちた、知られて知って、 そして密接な関係の中に愛のうちにいるこの私たちの、そういうところからこの豊かな命が与えられるんですね。まあ、この箇所では羊を知ってるとありますが、この同時に羊に知られているということもあります。すなわちこの関係は一方通行じゃないんですね。私たちもこの羊飼いを知ってる、まあ、さっきも触れたようにこの知ってるというのは単にイエス様についていろいろ返事ができるという話ではなくて、それは密接な関係がある、信頼してる、愛してる、頼ってる、まあ、声を聞くと従っていくというね、こういうこう関係性を示してますね。まあ、私たちイエス様を信じている者がイエス様の羊とここで描かれてますが、そのイエス様の羊にイエス様の羊としてその声に従っていく、イエス様の愛を、イエス様に愛されていること、このことを覚えて信頼し密接な関係の中に歩んでいくということですね。で、結局、まあ、イエス様の羊である一つのこの表し方は、すなわちそれが分かる一つのことは、まあ、イエス様の御声に従うということですね。すなわち私たちは絶えずイエス様の御声に逆らって違うことを言ってましたら、イエス様の羊じゃない可能性もありますね、十分。でも、まあ、もちろん羊は迷いがちです。私たちもそうです。弱いんですけれども、でも基本姿勢というのは、この羊飼いの声に従おうとする姿勢、こういうのが私の羊の姿勢ですよということですね。まあ、ここもやはり豊かな命の秘訣ですね。まあ、この箇所では、まあ、さっきもちょっと触れたように、良い羊飼いは羊に命を与えます。そしてそれはどのようにして与えるかというと、ご自分の命を捧げることによって羊に与えてくださるんですね。さっきもそんなことを見ましたね。この15節の後半には、また私は羊のために私の命を捨てますと。イエス様が命を捨ててくださるんですね。で、それがこの11節の、良い牧者、11節も私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、まあ、共通してますね。で、そのようにこの私たちはにこの豊かな命を得させるわけですね。良い牧者は、まあ、聖書を見ますとですね、アダムとエバの罪によって、あのエデンの園でのですね、罪によって、罪が世に入ってきました。そしてそれからの人類は罪人として生まれ、悪魔にむしろ その悪魔の声に耳を傾け従う、そんな姿勢でいます。悪魔はこのお話の中にあるように、まあ、本当の狙いは私たちを殺すためですが、もちろんそんなこと言いません。殺しますからついてきなさいって言ったら誰も行かないですよね。いや、甘いこと言いますよ、うまいこと言いますよ。私についていけばこんなことあんなことがあるよ。でも嘘なんですね。そうじゃないんです。それはむしろ悲劇と死をもたらしますが、それと比較してイエス様は豊かな命を与えてくださるんです。そしてその豊かな命を得させる方法ですが、それは自らの命を捨てることによってです。自らの命を捨てることによってそうしてくださるんですね。で、まあ、さっきも17節18節見たように、そのようにイエス様が十字架で私たちのために命を捨ててくださったんです。そしてその大きな犠牲によって私たちを罪と死から救ってくださったんですね。イエス様は神様のご計画に従ってこの世に来られ、救い主として来られ、そして私たちにこの豊かな命を得させてくださるんです。さあ、最後にこの16節も見ていきたいんですが、 私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声を聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。あれですね、まあ、ここではこの囲いに属さない他の羊がありましたんですね。まあ、この囲いに属さないというのは、それはまさしく私たちのことです。この囲いというのは、イエス様の時代ではユダヤ人ですよね。なのでイエス様がその時代ではユダヤ人を中心に活動してますが、でもこの囲いではないというのは私たちです。イエス様はまずはユダヤ人に福音を伝え、そしてそのために来られたんですが、しかしこのやはり世界のためですね。だからこのユダヤ人以外の異邦人、私たちのためにもこの良い牧者です。すなわちその全人類のためにイエス様が命を捧げてくださったんですね。でこの箇所を見ますと、まあ、そのようなことによって彼ら、私はそれをも導かなければならない、なりません。つまりそういう異邦人も導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、まあ、このユダヤ人の信者のように彼らも従います。一つの群れ、一人の牧者となります、なるのです。ですから、まあ、旧約時代、そしてイエス様のこの時代も割と異邦人とユダヤ人がこう分けられてましたが、一つの群れになる。まあ、今日私たちはこう言われてもびっくりしないんですが、当時の話では驚く話ですよ。当時の話では、もし神様のに従おうと思えば、それはまずユダヤ人になる、そして神様に従うと、こういうようなのが普通の考え方だったんですが、しかし違うんですね。まあ、人の働きなど見ますとですね、ペテロが最初に異邦人に福音を語るときに、他のユダヤ人仲間がそれをですね、叱るんですね。それをたしなめるんです。それは何をしたのかということですが、でもやはりそれは神様の御旨だったんですね。そのようにこのパオロも後ほどですね、この用いられて、結局今私たちは一つにされているんですね。イエス様が一人牧者であり、ユダヤ人、異邦人は関係なく、イエス様を信じる者が一つの群れとされて、そしてイエス様を牧者として従っていくんです。結局その救い、まあ、ここでは強調されているのは、この豊かな命なんですね。この 10節の後半には、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。この豊かな命を持つためにイエス様は来られたんですね。結局私たちはユダヤ人であれ異邦人であれ関係ないんです。イエス様を救い主として信じると豊かな命が与えられます。この豊かな命というのは、まあ、表現を変えると永遠の命とも使えますね。永遠の命というのは無限の命、時間だけではなく、永遠と聞くとね、時間というのはまず考えますが、時だけではなく、それは豊かな、すなわち無限に計り難いほど素晴らしい命をね、そういう豊かな命をイエス様がご自分の羊に、私たちに与えようとしておられます。まあ、このイエス様が良い牧者ですと、良い羊飼いですとありますね。でこの良い羊飼いはというと、まず羊を養ってくださる、羊を守ってくださる、羊を知っておられる、そして羊に命を与え、 それも豊かな命を与えてくださるんですね。イエス様が私たちのためにそうしてくださるんです。で、それは十字架を通してですね。11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。そうなんですね。イエス様は十字架で命を捨てたんです。そして、この私たちも、その他の囲いのものですが、同じイエス様の羊の群れの一人とされたんです。そして私たちにも、イエス様がこの永遠の豊かな命をさせようとしておりますね。まあ、詩編の一編、ごめんなさい、詩編の、そうですね、23編ですね、ちょっとここは間違ってますね。23編の一節では、このようにありますね。詩編の23編一節、ね、有名なイエス様のこのダビデの詩ですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。まあ、イエス様はまさしくそういうことを言ってるんですね。私たちに良い牧者、良い羊飼いであるから、乏しいことはありません、いや豊かな命を得させてくださるということです。どうでしょうか。まあ、今日集まりのほとんど私の知っている範囲ではすでにイエス様を信じている方々ですね。もしそうでなかったら、ぜひこのイエス様を羊飼いとして、救い主として信じて豊かな命を得るようにと思いますが、いかがでしょうか。ここの中では羊はどうしてますか。羊飼いの声を知って、それに沿って従っていくという話ですよね。どうでしょうか。私たちは日頃そうしてますか。それがイエス様の羊である一つのこう特徴ですね。もちろん時々迷子になったりするかもしれませんが、でもその基本姿勢はイエス様の御声に従う。そのように私たちがイエス様の御声に従っていきますと、主は守ってくださいます。必要を満たしてくださいます。そして豊かなこのね、命を得させてくださいますね。ぜひすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちも御声を聞く者として日頃ですね、日曜日のみならず日頃主に従う者として歩んでいきましょう。最後に言います。愛する天の父様、今日もこの私は良い羊飼いですとイエス様のお言葉を見ました。私たちは羊であり、よく迷子になる、弱く臆病でいろんな問題を抱えていますが、主は守ってくださいます。主はその必要を満たしてくださいます。牧草に導いてくださいます。そして私たちに豊かな命を得させてくださる。私たちのことを愛し導いてくださる。いろいろな角度から良い牧者を見ましたが、私たちもこの主の御声に日頃従っていけますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。